2020年6月14日聖霊降臨節第三主日の礼拝をご一緒に捧げましょう。少しの間ご一緒に黙祷いたします。祈ります。聖なる神様、新しい朝を感謝いたします。私たちは今日からまた新しい一週間の歩みを始めようとしています。私たちの歩み、私たちの進むべき道、あなたによって導かれ、あなたによって示され、喜びと感謝のうちにその道を歩みたいと私たちは願うものです。礼拝を捧げます。あなたへと心を向けて、私たちのこれから、私たちの今、私たち自分自身をしっかりと見つめ返して、あなたからいただいている多くの恵みを味わい感謝し、喜びを持って進みゆくものとまたなさしめてください。不安な日々が続いておりますけれども、ここにもあなたの恵みが隠されています。私たちがそれをしっかりと見極めることができますように。この困難の中で労を取ってくださっている一人一人の上に、あなたの変わらぬ豊かな励まし、支えがありますように。私たちすべてをあなたの祝福のもとに置いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。聖書を読みいたします。新約聖書のローマの信徒への手紙6章3節4節、新約聖書の280ページをお読みいたします。ローマへの信徒への手紙6章3節、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。ローマの教会に宛てたパウロの手紙を今読み進んできています。この手紙は読者、それはユダヤ人と異邦人だというふうに考えられています。異なる背景、異なる文化、言葉も多分違っていたのかもしれませんけれども、そういう背景を持った人々に対して語られています。ただ他のパウロの手紙と少し異なるのは、このローマの手紙、ローマの教会は比較的大きな問題を抱えてはいなかった。パウロの他の手紙はある突出した問題に対して一生懸命パウロは答えようとします。一生懸命何とか気がついてほしいというふうに言います。ですからそれはある意味特別な状況で書かれた、そういう手紙だというふうに考えることができます。ところがこのローマの信徒への手紙は、そういう何と申しましょうか、切迫感、緊張感というものがあまりありません。ただその代わりといってはなんですけれども、 広く落ち着いた言葉がここには書かれています。広く落ち着いてしっかりと、キリスト教とは何か、福音とは何か、私たちの信仰とは一体何なのか、そういうことをしっかり落ち着いて書いているのがこのローマの信徒への手紙だというふうに考えられます。そこでこのローマの信徒への手紙の中で私たちがはっきりと見て取れることがあります。それはパウロの世界観です。パウロは世界というものをどのように見ていたのか、世界観、そこには当然自分自身も含まれます。人間も含まれます。人間観、自分を見つめる視点、それは一体どういうものなのか。パウロが見ていた世界観と私たちが持っている世界観、同じなのか違うのか、そのことを今日はご一緒に考えてみたいと思います。パウロの世界観、そのきっかけとなったものはおそらくイエス・キリストの復活です。イエス・キリストが復活をした。最初パウロはそれを信じること、理解することできませんでした。ですから教会を迫害するものとなっていました。ところがパウロはイエス・キリストの復活、それがもし本当だったらどうなのだろうか、まあそういう段階的なものを踏んだかどうか私たちはそのパウロの資料から分かることはできませんが、ここから先は想像です。もしイエス・キリストが本当に復活したとしたらどうなるのか。パウロはそれを自分自身の事柄として、あるいはそういう事柄が本当に起こったこととして考え始めました。イエス・キリストの復活が本当にあった、まあそれは一つの結論は、そこで復活した人がいるね、珍しいね、そんなことも世の中にはあるんだ、でおしまいです。ですけれどもパウロはイエス・キリストが復活するということ、それは珍しい出来事ではなく、そこから世界というものをもう一度見直す、イエス・キリストの復活というものは私たちの世界観へ対するイエス・キリストの挑戦なのではないか、死者のよみがえりがある、その時あなたはどのようにこの世界を見るのか、自分自身のことをどう考えるのか、そういう問いかけがこのイエス・キリストがなされている、そう考えた時にパウロはどのような世界観を見出すことができたのか。ローマの信徒への手紙、今まで読み進んできましたけれども、いくつかの特徴的なことを申し上げます。まず一つ、異邦人に対してパウロは申します。この異邦人、異邦人は律法を知りません。律法、それは神様に喜ばれる言葉、神様から決められた戒めです。ですからそれをちゃんと守ることは神様に喜ばれるその入り口、ガイドになります。その律法を異邦人たちは知りません。でも彼らは、彼らの生活、彼らの振る舞いはその律法が指し示していること、それをちゃんと行っているではないかという、そういう指摘です。一方のユダヤ人、このユダヤ人たちはどういう者たちか、彼らは律法をちゃんと知っています。文字も分かっています。彼らの教育ではそれを全部覚えさせるということもなされていました。ですから彼らはみんな律法が何であるのか、それをそらんじることも、どういうものであるかということをもう分かっていました。ところがその覚えている律法を彼らは何一つ実は行ってはいないではないか。律法を覚えている、知っている、分かっている、私は律法が何かを言えるよ、でもその律法の指し示していること、それを何一つユダヤ人たちは行ってはいないではないか。それで本当に神様から喜ばれると思っているのか、いやそうではないだろう、ユダヤ人こそ、それはまあもちろんパウロも含めてですけども、私たちこそ神様から裁かれるものだ、そういう理解をパウロは示しています。ユダヤ人が裁かれる、律法を知っているにも裁かれる、律法を知らなくても異邦人たち、彼らはユダヤ教のその律法から言えば、まあ言ってみればちょっと卑しいものです。神様のことを知らない、まあ ダメなものという表現を使ってもいいかもしれませんけれども、そういうものだと立法から見れば異邦人たちはそう思われていた。ところがその異邦人たちが実はちゃんと神様のことを知らなくても分かっているではないか、立法を理解していなくても立法の示していることを彼らは行っているではないか、そういうことをパウロはローマのその信徒への手紙の中の最初の部分で語ります。まあ、これは今私たちの常識から言えば、まあ、民主的と申しましょうか、客観的な普通の事柄だというふうに言うこともできるでしょう。ですけれども少しパウロの、まあ、言ってみれば生のパウロの状況のことをちょっと考えてみます。パウロは先ほど申しましたように立法の中で育ちました。立法の中で育つ、それはどういうことかといえばある種の答えを持っているというものです。答えを持っている、こうすれば神様喜んでもらえる、こうすれば神様から裁かれる、私たちは神様から選ばれた先民だ、選ばれた民だ、ところが選ばれてない民どもがいる。答えを持つ、それは境界線を作るということでしょう。境界線を作り分け隔てをします。正しいもの、間違ったもの、そのように分けていきます。そのように分けて、それが自分たちの救われる道、自分たちの神様が喜んでもらえる道なんだというふうにパウロは考えておりました。ところがパウロ自身も告白しておりますけれども、自分は律法をどんなに守っても救われた気がしないと申しましょうか、守ろう守ろう守ろうと思ってもそれを全部私は破っている、表面的にはちゃんと守っていますよ、盗みもしないし卑しいこともしないし、ちゃんと表面的にはやっています、でも心の中ではどうなっているのかというと何一つそれを守りきれていない私がいる。全部お見通しの神様がそんなことに気がつかないはずがない、私は律法をちゃんと守ろうと思っているんだけれどもそれができない、なんと自分は惨めなんだということをパウロは自分自身の言葉で告白をしています。それほどにパウロは自分は救われるものではないというその答えの前ではそういう自己理解を持っていました。さてパウロも含めてですけれども、私たちはどうして答えというものを持つのでありましょうか。先ほどの子どもたちと一緒に守った九時礼拝の中でも私は申しましたけれども、私たちは答えというものが、まあ、憧れると申しましょうか、答えを持つことは正しいというそういう世界観を持っています。宗教というものもその一つのものであるというふうに数えている方たちもいるかもしれません。答えを持つんだ、それは幸せになるために、前に進むために私たちは答えというものを持たなければならない。答え、揺るぎないもの、間違いのないもの。さあその答えが私たちの人生の中に入ってまいります。その人生の中に答えが入ってくるとどうなるのか、答えを見つけ、答えにうまく自分の人生が合致したもの、うまくいった、幸せになれる、なんと私は幸せなんだろう、そう思うのもつかの間、私たちはそう思うとすぐにその答えを握りしめようとします。それが自分の場所から、自分自身から抜け落ちないために、消えていかないために、それを一生懸命一生懸命握りしめようとします。執着、固執が始まります。心が固くなりになっていきます。心が固くなりになっていって、いつの間にか苦しくなっていきます。逆に答えを自分が獲得できない、そう思った私たちはどうするか、どう思うかというと、自分はなんとダメなんだというふうに自分を卑下します。答えの前で私たちは、パウロではありませんけれども、答えを知ったからといって本当に自分の心が豊かになったのか、私は幸せになったのかというと、そんなことは実はないのではないかというのが私たちの心の奥底での正直な思いではないでしょうか。さてそれでも私たちは答えから逃れることができません。答えは大事なんだ、その世界観の中で私たちは生きています。ではどうして私たちはその揺るぎない答えというものがこの世界の中で大事なんだということをどうして思い始めたのか。それは絶対というものが この世界にはあるんだという、そういう固い信念からでありましょう。お金はいいよ、権力はいいよ、多ければ多いほどいいよ、まあそれも絶対というふうに思うでしょう。でも経済や力、そういうものを蓄えたものであっても、それで本当に幸せになったか、いや実はそれでも私たちはまだ魂の渇きを覚えている、そういう方たちは少なからずいらっしゃるでしょう。なぜ私たちはそうであるにもかかわらず、答えは絶対だというその思いから抜けることができないのか。それはおそらく私たちが絶対なるものを知っているからでしょう。絶対、誰もそれを否定することはできない、誰もそこから逃れることができない絶対のもの。私たちは皆死ぬということです。この私たちはいつか必ず終わりを迎えるということです。死、終わり、これは絶対です。ですからこの絶対というものが私たちの人生の中に入り込んできている以上、この絶対が私たちの価値観になります。絶対のものはあるんだ、だから絶対のものを私たちは求め、探さなければならない、絶対を獲得しなければならない、この世には絶対があるんだ、絶対があるぞ。イエス・キリストが復活した、それが本当ならば、一体この世界はどのようなものなのか。イエス・キリストの復活は私たちにそれを問いかけているとパウロは考えました。その時にパウロが見つけ出したもの、それは異邦人はダメなんだ、絶対だよ、ユダヤ人は神様から選ばれた民だから絶対だよ、律法は絶対守らなければならないよ、絶対だよ。死がもし絶対でないんだとしたら、全てが崩れていきます。絶対、境界線、分け隔て、そのようなものが消えていきます、薄れていきます。それがローマの神殿への手紙の最初でパウロが語った言葉でしょう。異邦人であれ、ユダヤ人であれ、それが神様の御心にかなったことをしているのであれば同じだろうというふうに言います。境界線なんかないんだ、神様の目の前では本当は境界線などというものはない、死がない、絶対がない。それは私たちの体が不老不死ですよということを言っているのではありません。世界観のことを言っているんです。どうやって私はこの世界を見つめればいいのか、どうやって私たちはこの世界と向き合えばいいのか。絶対がないのがこの世界です。だとしたら分け隔てはありません。だとしたら愛し合うことができます。分け隔てがありませんから私たちは希望を持つことができます。これが答えだ。あなたのしでかした罪、あなたのしでかした失敗、それがあなた自身なんだ、それがあなたへの答えだよ。その答えもなくなります。今私たちはコロナ禍という中で大きな経済的な答えを突きつけられています。もう先に進むことができないのではないか、これが答えだ、これが絶対だ、動かない現実、答えはありません。動かないものは何もありません。答えは動かない言葉です。動かない線引きです。ですけれども答えがなければ言葉は動きます。境界線は動き消えていきます。私たちの失敗も、私たちのうぬぼれも、答えのない世界の前では、それらはすべて新しいものへと向かうその一歩にしか過ぎません。答えがない、それは 永遠へと私たちを導いていきます。永遠、常しえの命、復活。私たちには答えに縛られるものではありません。動かない固定化した言葉を探し求めるものでもありません。自由に、豊かに、どこまでも広がっていく、その世界の中に私たちはいます。そして私自身もまたそうです。自由に、豊かに広がっていけます。神の恵み、イエス・キリストが復活をした。パウロはこの世界を恵みあふれる世界として見つけることができたのでしょう。私たちの世界観とそれは同じなのか違うのか、今週そのことをもう一度このパウロの言葉から思い直してみたいと思います。お祈りをします。聖なる神様、答えの前で私たちはうずくまり、答えの前で私は自らを定めようとします。小さく固いものに私たちはなっていこうとしています。ですけれども、それが本当の私たちの姿ではありません。あなたによって作られた私たちは豊かで大きく広いものです。どうかその自分自身の姿を思い出すことができますように、あなたの作られた誠なるこの世界を思い出すことができますように、恵みのうちに私が招かれていること、そのことを信じて喜んでこれからの日々をまた歩んでいくことができますように、私どもどうか支え守り導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌を歌いましょう。1954年版の賛美歌の3番1節2節をご一緒に賛美いたしたいと思います。
雨土の御神をば褒めまつれ人の子よ、我らが主の御子の子そ、照り輝け火や生えて、光をば衣とし、黒雲を車とし、いかづちして先をわせ、よろず知らす賢さよ。アーメン。
ご一緒に主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもとさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。願わくば我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同の上に今も後も常しなえにあらんこと。アーメン。 礼拝終わります。長く街道を閉じておりましたけれども、6月28日今月の最後の日曜日、再来週になりますけれども、その日から街道を開くように今準備を進めています。またちゃんと決まりましたらご案内いたしますけれども、できれば今月の終わりから皆さんと一緒にまたこの礼拝堂で礼拝を捧げたいと願っています。どうぞ今週もまた皆さんお元気でお過ごしください。来週もまたこの動画礼拝を行います。また来週ここでお目にかかりましょう。それではどうぞお元気で。